Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト、第341回ということで、MC の石本です。そしてもう一方この方です、
ジョナサン・アイブです。
ジョナサン、ああ、の頃ですね、退社されるということ で、 でもなんかまあ連携はしていくみたいなんで、ことを言ってるんで、まあ、あのいい吉報なのか、あのちょっと悪い話なのか、
見ていかないとなんとも言えないですね。
ここは
ね、みんなわからない、
あの 2% ぐらいの人しかよくわからない話かなとは思うんですけども、はい、ということで、今日今収録しているのは7月の1日ということで、はいはい、7月1日といえば、うん、ですね、あの壱岐に詳しい方はですね、聞いてきてると思いますけど、壱岐焼酎の日ということで、あの壱岐焼酎日和、
すげえ
と行きたかったんですけども、はいはいはい、ちょっと、まあ、だからあの奈良派のイベントも、うん、あのサンパレスのイベントも、まあ、いずれも屋内での、
そうですね、
イベントだと思いますので、
壱岐はテント張ってあるんですかね。
ですね、実を言うとちょっと、はい、あの今通ってきたんですけども、はい、少しあの吹きさらしの中で、出店もですね、はいはい、一応まだ外に出てたような感じだった
ので、今日出店出るんです。
出店が1個なんかトラックみたいなのがありました ね、 だからあのこのままあの強行するのかなとか思いながら、結構振ってますね。
振ってますか、
はい、
なるほど。
なのでちょっとこの後、今まああとあと1時間半ぐらいある状態なので、はいはいはいはい、この後晴れてくれたらなとですね、
うん、晴れないでしょうね、
はいというところですね、はいはい、今日はちょっとオープニング一ネタというかですね、うん、実を言うとあの、まあ、昨日の夜ぐらいからちょっとボブさんとそういう話をしてて、そして今日昼にですね、たまたまばったり会って、はい、それでそんな話をしてて、はい、ぜひちょっとポッドキャストでも話してよという話だったので、ホンダですよ。
なるほどね。
はい、昨日ですね、オーストリアグランプリという F1 のですね、オーストリア、まあ、オーストリアというのはあのレッドブルっていうチームの地元に、ね、はい、なって、あのもうコースの名前もレッドブルリンクっていうですね、あのレッドブルの冠名がついている、もうレッドブルの地元なんですけど、
だから飛行機のやつは撤退するみたいですね、
あのエアレースです ね、 ね、はい、レッドブルっていったらなんかそういう風 な、 なんかちょっとレース系のですね、なんかにあのスポンサー、あとはそのなんですか、 X スポーツっていうんですかね、なんかそういうのだったりとか、そういうのになんか投資してるイメージがあるんですけど、はいはいはいはい、そのレッドブルの、F1 参戦してるチームがあるんですけども、うんうんうん、そのエンジンが、うん、我が日本のホンダエンジンということでですね、うんうんうん、それでただどうしてもですね、3年ぐらい前からホンダエンジンに参戦してたんですけども、ちょっとパワー不足を感じて、うんうんうんうん、でなかなかホンダエンジンでマクラーレンと最初組んでですね、はいはいはい、それで、
あ、やってましたね、はい、マクラーレンホンダですよ、ね、
はい、で去年はトロロッソっていうチームで組んで、はいはいはいはい、トロロッソとレッドブル、今年は2チームに供給してるんですけど、うんうん、そのトロロッソじゃないとレッドブルホンダですね、うん、が、昨日オーストリアグランプリで、うん、1位入選をした、この言い方がですね、うんうんうん、F1 見てた方はピンとくると思うんですけども、あのちょっとラスト3周で抜いたんですよね、うんうんうん、で抜き方がちょっとですね、あのこれはなんか取られそうだなって、プラリで取られそうだなっていう抜き方で、案の定ですね、レースが終わったのが、11時半ぐらいだったんですよね、
はいはいはい、
で、最低が出たのが夜の3時ぐらい、
思いました、
はい、なんか3時間半ぐらいですね、はいはい、経って正式にレッドブルホンダが、はいはい、なのでホンダとしてはですね、はい、あの13年ぶり、
そんなになりますかね、
はい、日本ワークスの、はい、日本のエンジンが F1 を制したの13年ぶりと、はい、
なるほどね、
いうですね、これはもうぜひボブさんから
という、まあ、一時期若からし頃ホンダよくね、はい、あの走ってた時代、
そうですね、
一時期撤退して
ですね、はい、ちょうど土曜日か何曜日か忘れましたけど、なんか番組でですね、はい、なんか外国人アーティストの、うん、なんかローディーさんというか、そのツアーの調整をする人ですね、うん、なんかそういう職業の方が、うん、テレビに出られてて、うん、それでいろんなこのアーティストは大変だった、あのアーティストは大変だったみたいな感じの時に、うん、エリック・クラプトンが、
はいはいはい、
1988年に 来日した時に、うん、もう来日してそれまで何、うん、一言も言ってなかったのにどうしてもここに行きたいって言ったのが、うん、鈴鹿サーキットに行きたいって言い出して、
いきなり
そうですで東京で当日ライブがあると、
はいはい、
でヘリコプターじゃないと
行けないよね、
はい、行けないというところで、はい、そしたらそのヘリの会社に、うん、あのどうにかしてもらえないかお金いくらでも出すからって言ったら、うん、そしたらあのエリック・クラプトン の, そのコンサートのチケット10枚でいいと。
おおそれも席作りましょうかみたいなね。とりあえずね、
でそれであの鈴鹿に行って、そしたらあの F1 ドライバーたちもエリック・クラプトンの前にあのサインくれって言って、あのドライバーたちが列をなして、その中にセナもいたとかですね、はい、その時のセナが乗ったのはマクラーレンホンダですね、
はい、そうね、白と赤の
そうです ね、 ね、あのマルボロから、
あ、マルボロカラー
ですね、今はあのタバコの広告っていうのが F1 からないので、ね、ね、はい、マルボロカラーっていうのはもう一生ないと思いますけども、はいはいはい、あの時はセナとプロストというですね、
あ、そうね、はい、お互いチームメイトなのに争うというパターンですね。
そうですね。そうです。もうあの、もうあの、間違いなく今までのチームメイト一番仲が悪かった、ね、あの、まあ、両方とも天才だっただけにってい
うですね。そうそうそう。でしたね。
あの頃はすごいはっきり覚えてるのがですね、僕はまだ子供だったんですけど、はいはいはい、少年ジャンプ。
はいはいはい。
少年ジャンプがマクラーレンホンダのスポンサーになったんですよね。
そうだっけ？
フロントノーズの、あの一番あの先っぽのところに少年ジャンプって入ってたんですよね、
う
ん、
あ、どうだったかな、そうなんです
よ、ってぐらい日本が景気が良かったんですよ ね、
なるほどね、
日本企業が F1 のマシンにいっぱい名前があった
頃、ね、
ね、
だもんね、
そうですね、
まあでもまあ F1 といえばね、はい、あれはオンタイムで、はい、あのセナさんが亡くなった時見てましたけど ね、
そうですね、あの94年5月1日です ね、 ね、サンマリノグランプリということで、はいはいはいはい、あのでもうそれがあの実はあれが、あれからですね、もう今年で、25周年、
ああ、そんな長
い、はい、に、
まだ河合ちゃんが解説してましたもんね、
そうですね、
みんな泣いて
解説、はい、今宮淳さんと、
あ、そうそう、今宮淳さんと、
そうそうそう、
泣いて解説にならなかった、
ね、はい、あと三宅アナウンサーとですね、
ああ、そうでした、
だからあの F1 中継が始まってあの頃はインターネットなんて当然ないので、うん、ないね、なんか夕方のニュースでセナが大きな事故を起こして、うん、それで、ちょっと容体が悪いっていうニュースだけは伝わってたんです、
ね、
夕方か夜のニュースかですね、
そうそうそう
そ
う、
でそして放送、フジテレビの放送が始まったら、もう普通は F1 の、 あのトゥルーセトゥートゥートゥーって、あれから、あ、これポッドキャスト大丈夫ですかねあの流れるんですけど、あの3人がもう本当にもう本当にあの神妙な面持ちで並んで、
ね、
あのパドックのあたりですね、それで、はいはいはい、あの並んで放送が始まって3人ともが泣きながら、うん、それでアイルトン・セナが亡くなりましたっていう、うん、いうところから放送が始まったんですね、
そうね、そうでしたね、
はい、でレースの模様はラストダイジェストで5分ぐらいとか、なんかそんな感じだったんですよね、確かに、ね、
ぶつかるシーンとか何回も何回も流れてたんですね、
そうですね、でセナのあの時一瞬首がカクってこう動いたんです よね、あれが、意識があって動いたのか、もう本当にただもうそのまま、物理的に動いただけなのか、ちょっと何とも言えないですけども、っていうようなそのシーンが何度も何度もおっしゃられた通り流れたっていうですね、そうそうそうそう、ちょっとこれあのボブさんしか聞いてないんじゃないかっていう、ね、
そう
ね、はい、F1 ポッドキャスト、ボブさんがずっと前からあの F1 ポッドキャストがやりたいってずっとオファーを送るんですけども、はい、一戦あの1グランプリごとにやろうとか言ってたんですけど、うんうんうん、なかなかオファーが途切れがちなので、はい、ボブさんあのホンダが勝った時だけやりましょう、ね、というホンダエンジンがあの、まあ、13年前あのブラウングランプリというですね、ブラウンホンダっていうチームだったと思います、で、あの時が、ジェイソン・バトンだったんじゃないかなと、13年前、ちょっとうる覚えですけども、
すごい、ね、
ちょっと間違ってたら、僕さん、
ジェイソン・バトン、なんか久しぶりに聞いた。
そうですね、はい、というあのホンダの劇的な勝利があった、はいはいはい、あの昨日ということで、はい、ちょっとオープニングはですね、あの興味ない方いっぱいいらっしゃると思うんですけどあのまずあのジョナサン・アイブから始まり、
はいはいはいはい、
F1 の話というですね、うん、はい、全然あのついていけない方がいっぱいいらっしゃると思いますけど、とどめを刺そうかなと思いまして、大分取りに
行きますね、やっぱり来ますね、
あの昨日ですね、
今今回の3つの話題の中では一番とっつきやすいかもしれないですね、
まあ 久保君にボロボロに負けたりとかですね、はいはい、そんなんでこの6試合もずっと勝ててなかったんですよ、実は5月の中旬から勝ててなくて、はい、でもそれでも、まあ、しぶとくですね引き分けは続けてて、うんうん、でそれで6位はキープしてたんですけども、はい、そこで今回の対戦相手は J リーグでもですね強豪浦和レッズです、うん、浦和レッズに対して前半 0-0 で後半2点を取りまして、はいはい、そして2対0で勝ちまして、
はいはい、なんと聞きました、もう一回、
はいはい、浦和レッズに2対0で勝ちまして、うん、はい、で暫定ではあるんですけども、うん、4位に、はい、
浮上いたしました。
ちょうどですね昨日が17試合目、はいはいはい、J リーグの18チームあるので、はいはいはい、まあ、一回りしたところですので、はいはい、折り返しで、ね、4位ということで、もう本当にこれはですね聞いてる方にちょっとですね大げさに言いますけど、大げさじゃなくてですね、うんうん、昇格したチームがですね、はいはいはい、いきなり4位に食い込む、はいはいはい、しかも間違いなくですね、ダントツで、うん、18チーム中予算は最下位です、はい、でイニエスタと一チームでもお釣りが来るぐらい、
なるほどなるほど、そういうことか、
はい、それぐらいのチームです。でもそれが今4位にいるということで、後半戦もですね、ぜひちょっと BS とかで見る機会がありましたら、皆さんちょっとでも
今4位だから、はいはい、まあ、普通に考えたら、はい、大きなことがない限りは来年もいらっしゃるんですよね。
残留はそうですね、あくまで昨日も監督が最後インタビューので、はいはい、僕たちの目標はあくまで残留なのでということで、まあ今まで残留一番ですね、うん、高い勝ち点を取って落ちたのが41なんですよね、うんうん、まあ、これはもう歴史的に降格ラインが上がってしまった時だったので、その次は37、8ぐらいなので、はいはいはいはい、41はもうよっぽどのことで、だから40に取れば絶対大丈夫というところで、昨日で29、
なるほど、
半分で29取ったので、
あと 10、
はい、10ちょっとですね、取れれば、まあ、残留ということで、そしたらダゾン様からお金が入ってくると
そうなのね、
そうなんです、
あ、なるほどなるほど、
はい、今 J1 でいるとダゾンマネーが結構入ってくるので、はいはいはいはい、J1 に居続けることはやっぱりすごく大切なんですよね、
あ、まあね、
は
い、マネージメントとして大切
です、ね、そうなんです、そうなんです、とですね、ジョニー・アイブから、
まあ、また皆さん
遠ざ
かっていき
ます、はい、で11本も喋ってしまうというはい、今日はもうオープニングでですね、うん、ちょっと時間を稼いで、
雨降ってるし、
はい、ということで、今日は意気消沈に乾杯ですね、はい、無事に行われることを祈りながら、じゃあ、うん、ニュースの方に行きたいと思います。
意気島ポッドキャスト、
意気島ニュース、
このコーナーは意気新聞、いき新報ニュースと、いき島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではいき島ニュースの方行きたいと思います。うん、まず一つ目のニュースはですね、うん、西日本新聞さんの、うん、6月22日の、うん、記事になります。いきさんオリーブ、着々栽培拡大、郷野浦町農業生産法人ということで、いき市郷野浦町の農業生産法人、いきオリーブ園が耕作されていない島内の農地を活用して、オリーブ栽培を拡大していると。まあ、いきの中でもこの動きはですね、以前からもあったわけですけども、この、代表取締役の立山さん、立山さんですかね、オリーブをいきの産業にして、いき、地域の活性化に貢献したいということで、まあ、不動産屋をされているということで、管理する別荘にオリーブが植えられているのを見てて、オリーブ植えてあったんですね。はい。息の気候でも育つのかと興味を持ったのが最初だと。で、2010年にみかん畑だった石田町の 50R の土地で苗木約100本を試験栽培、実がなるのを確認して本格的な事業にすることを決めた。翌年は郷野浦町に1600本を植えたと。はい。いうことで、もうすでに九州オリーブ普及協会にも加入をして、栽培指導も受けながら、毎年数百本ずつ増やしていると、うん、はい、いうことなんですけども、結構国境離島新報とかの助成金とかも使いながら、もう従業員は10人にも、はい、渡るとのことで、で、化粧品会社などで勤務経験のある、うん、社員の方もいらっしゃるみたいな、まあ、商品開発だったりとか、うん、営業とかもされながらということで、ということで、なんとなくやっぱり興味があるのは、この、どんな、じゃあ、商品が登場するのかっていうところですけど、まあ、当然は これですね。うん、主力商品はオリーブオイルということで、ね、はい、福岡市にある九州オリーブ普及協会の関連会社で、18年は 200ml 瓶を50本、100ml 瓶を200本製造し、協会から非常に品質が良いと評価をされたと。で、他にも、オリーブ の葉っぱを粉末にしたパウダーを商品化したりだったりとか、うんうん、ジンジャーシロップ、うんうん、で、パスタ、うん、石鹸などを次々に開発。で、この8月には化粧品、化粧水や乳液なども発売するということになってる。うんうん、結構もう、大きな看板とかも立ってて、はいはいはいはい、見学 OK みたいな感じですね。はい。
何回か潜入しました、
ね。あ、なるほど、なるほど、はい。僕は中には入ったことはないんですけど、いかがですか？
いや、結構な本数植えてありますね。
はい、あ、そうなんですね、うん。例えば香りだったりとかってするもんなんですかね。
いや、普通に、はい、木の、はい、うちも何本か植えてるんですよ。
はい、はい、はい、はい。
植えてるんだけど、はい、そこまであれはしないですよね。
なるほど、なるほど。
オリーブって珍しくて、ほら、はい、他の油と違って、はい、他の油って種じゃないですか。
はい、はい。
オリーブは、はい、果実の部分ですもんね。
これオリーブオイルですね。またなんか息の野菜、オリーブオイルもそのままかけてもそのまま食べれるっていうですね、ところがあるから、息の野菜とのコラボレーションだったりとかですね。
オリーブオイル健康にいいからですね。
そうですね。息の卵と息のアスパラとですね、うんうん、でビスマルク風にしてそこにあるオリーブオイルをかけて食べるとかですね。はい。ということでダダ森さん、はい、アスパラ提供はいお待ちしております。まあ
ね、世に出回ってるオリーブオイルはね、はい、偽物がすごく。あ、多い。
そうなんですか。
実は、はあはあ、海外産のやつ。
偽物と言いますと、それはもう、オリーブからじゃない、オリーブ。
別の油が混ざって。
なるほど。オリーブ5割ぐらいのなんかそんな感じだ。そうそうそうそう、なるほど、なるほど。
特にイタリア産とかね、はい、マフィアとかが絡んでて。
へ、
は、ぇ、い、結構すごいみたいですよ。だから、はい、ちゃんとこう、はい、安めのオリーブオイルは危ない。はい、
なるほど。そんなところにやっぱマフィアとか絡んでくるん
ですね。みたいですよね。まあなんかね、はい、お金儲けあるところに絡んでくるんでしょうね。
なんかちょっと前に聞いたのは、ちょっと、まあ、反社会勢力っていうんですかね、今時の言い方をするとね。反社会勢力が、タピオカビジネスに絡んできてるとか。
ああ、なんか中国の方は聞きますよね。はい。いろんなこう。
そうですよね。
危ないよね。
そう、だからなんか流行り物にはやっぱりちゃんと。
でもほら、高いオリーブオイルって全然こう、はい、味が違うじゃないですか。
はいはいはい。
普通にこう、その辺の味とはもう全然違いますもんね。
はい。
だからやっぱこう、ちゃんと物は選んだ方がいい
と思います。そうですね、うん。ということで、この、オリーブ園ですね、うん。これ、まあさっき言った通り、ちょっとまだ、200ml 瓶50本、100ml 瓶200本なので、まだちょっと希少価値の高いのかなと思いますけど、これからまあ、少しずつ、生産量っていうのは増えてくると思いますので。ね、
どこだっけ、
は
い、伊豆大島じゃないや。はい、どこだっけ、
はい。
瀬戸内海の。
小豆島。
あ、小豆島、はい、そうそう、はい。小豆島は有名です、
ね。そうですね。
ただ、小豆島も、なんか、後継者があんまりいなくて、大変みたい
です。そうですか。う
ん、だから100年ぐらい持つみたいなんで、はい、オリーブいいのかもしれないですね。
はい、で、前でこの、ポッドキャストの紹介したと思うんですけど、はいはい、小豆島といえば、うん、生き牛を買ってきて、はい、オリーブの、実ですね、うんうんうん、オリーブオイルを取ったカスを、うんうん、牛が食べて、オリーブ牛としてっていうふうな、はいはいはいはい、これが、生き産オリーブ、もう生きオリジナルオリーブ牛なんていうです
ね。絞ったカス今産廃だからね。
そうですよね。
なかなかその処分するのも、お金かかりますからね。
はい、だから、うん、誰か、ビジネスチャンスを持って、
はい、
オリーブ、生きオリーブ牛をですね、
オリーブ牛
誕生、もう、どなたかもう考えてるかもしれないですけども、うんうん、そんな話も将来出てきたらなとですね、はいはい、思っておりますということで、で、このオリーブ園には一角に散策道だったりとか、うんうん、海を望む展望デッキなんかも整備されてるそうなので、さっきの福山先生じゃないですけども、うんうん、観光としてですね、うんうん、ちょっと、訪れてみてもいかがでしょうかということで、うんうん、ちょっとこのオリーブ、まあ、ここ景色もいいですもんね。
そうですね、イタリア感があるから、
ね。そうですね。
ちょっと。イタリア行ったことない。
ぜひちょっと。
イメージで。
はい。息のオリーブを感じていただけたらなと思います。はいはい、そして、次はですね、うん、ちょっとこれは、ちょっと、追加情報ということなんですけども、はいはいはいはい、先々週でしたかね、うん、ご紹介した、定額制住み放題サービス、
ハフ、はいはいはいはい、
があるんですけども、ね、利用可能拠点が新たに22拠点追加されましたということで、うんうん、この前、息もですね、うん、なんか、これで拠点があれば、はいはいはい、サブスプリクトで、はいはい、あ、そしたらここ息にも行ってみようかなっていう話になるかなっていう話で息の方お願いしますというふうに言ってたんですけど、まあさっきの22拠点の中ですね、ずらずらずらって見てたら、なんと、結構下の方です。結構今回ですね、ここに、台北とかですね、バンコク、クアラルンプール、マレーシア、イポーとかですね、そう、インターナショナルのところもサブスクリプトに入ってきてるんですけども、ですね、 で長崎ではですね、最下位とかも入ってきたり、おじかとかも入ってきてるんですけども、なんと壱岐からも、ゲストハウスランプ壱岐、築100年以上の旧旅館をリノベーションしたおしゃれなゲストハウスです。満天の星空と美しい海に囲まれ、神々の島と呼ばれる壱岐の島、パワースポット巡りと様々なマリンスポーツが楽しめます。隣の直営レストランでは新鮮で美味しい島グルメを満喫できますということで、ランプさん、これですね、登録してたランプさんにも泊まれるということですので、はい、他にもですね、今回登録してとは、はい、もうすでに国内71拠点、海外11拠点、はい、登録されてまして、今回は空白入れになってた東北地区にも拠点が追加されたということで、これちょっと寒い時期はですね、九州に来て、まあ、息もなかなか寒いですけども、暑い時期は東北に、でも東北も暑いですけど
ね。はい、海外行くっていう手もあるね、はい。
そうですね。というような感じで、ちょっとこのサービスはですね、ちょっと今後注目。
こんなに数増えてきたらやっぱちょっと、
ね。やっぱそうですよね。
今、働き方改革で1ヶ月とか休みができたりとかする。
そうですよね。この前が、確か8万円でしたよね。月8万円で、さっき福山先生おっしゃった通り、1ヶ月、いろんなところに旅行をするって言ったらですね、リタイア世代の方とかも含めてするって言ったら。
結構な1ヶ月はかかります
ね。いいですよね。
はい。それからしたら全然いいかもしれない。
ということで、壱岐からもですね、もっともっと参加が増えてきたら、面白いのかなと、はい、思っております。というところで、そしてですね、こちら、もうこれパッと見たらですね、写真、ここで福山先生見ていただいたら、あれだなと分かってもらえると思うんですけども、こちら、兵庫県立考古博物館と長崎県壱岐国博物館の連携企画展、壱岐の古代文化ということで、兵庫県考古博物館、これは加古郡というところにあるみたいなんですけども、で、7月20日から壱岐の古代文化、海をめぐる習わいと交流が開催されるということで、9月の1日までということで、
結構ありますね。
そうですね。はい。同展では発掘調査で明らかとなった魏志倭人伝に記される壱岐国の様子や、28機を数える、壱岐島の古墳から出土した馬具や、太刀の装、刀ですね、装飾品など朝鮮半島と日本本土との交流の様子を示す様々な遺物が展示されると、主に弥生古墳時代における対外交流を示した壱岐島の古代文化を紹介し、淡路島など県内から兵庫県内ですね、から出土した資料も加えて、海を基盤に生活を営んだ人々の習わいと交流について紹介するということで、こちら写真が出ているのが笹塚古墳から出土された金銅製亀型、飾り金具ですね。これ馬のなんかハミみたいな、バグみたいな感じで使われてたということなんですけど、こちらですね、福山先生、ピンと来られませんか？こちら兵庫県です。
はい。僕も言おうと思ってたんですよ。
はい。はい。こちらはですね、兵庫には私たち強い強い特派員を、はい、
配置しておりますので、
はい。ぜひですね、この、はい、加古郡が遠いのか近いのかよくわかりませんけども。
1日まであります。夏休みに。
そうですね。ぜひ息子さんを連れてですね。
夏休みのね、自由研究かな。
そうですね。ちなみにもう、ピンポイントでその方に向けてですね、特派員の方に向けて言いますけれども、うん、7月20日土曜日、はい、壱岐の弥生時代、魏志倭人伝に記された一国の世界、うん、8月3日土曜日、機内、近畿ですね、機内から見た弥生古墳時代の壱岐、8月10日土曜日、壱岐の古墳時代、280基の古墳が物語る壱岐の古墳文化ということで、23、10日ですね、それぞれ土曜日なんですけども、企画展の講演会もあります。時間は各回、13時30分から15時まで、で、参加費は無料、定員120名ということになっています。そして、この空いてるですね、土曜日、7月の27日土曜日は、考古博で、考古博で夏祭り、で、生き生きクイズラリーも実施されると。
で、
そうですね。はい。12時半、13時半、定員120人、各回60人、これも料金無料ということ。そして、8月17日の土曜日には、生きの貝殻を使ったワークショップなんかもありますよと。
夏休みの
工作
にですね。
そうですね。
は
い、かくやさんもう一回言いますね。
ダダ漏れ、ダダ漏れ。
兵庫県立考古博物館特別展示室にて、7月20日が9月の1日で、土曜日のためにいろんな、なんかワークショップだったり何だったりが行われるそうなので、ぜひ特派員からのですね、情報 お待ちしておりますと。
はい、あの全国の皆さんで、はい、我こそは特派員になりたいという方はですね、
壱岐出身の方ですね。で、765@ikfm.jp の方まで、はい、お送り、今のところ、壱岐特派員は、柳田の方にも一人配置しております。
近い
の。はい。というところでですね、その方がですね、壱岐の特派員が呟いてたネタなんですけども、すごいですね、ちょっともったいないなと思ったのがですね、国境サイクル。対馬ということでですね。対馬もですね、去年おととしぐらいからサイクルレースが始まってるんです。はい。で、6月の10日も月曜日から、エントリー開始ということなんです。で、なんと、123キロコースと50キロコースということで。
123キロ
はきついな。日高津からですね、くねくねくねくね行きながら、伊豆原がゴールになるコースと、これ50キロは、途中は、ケッチのあたりですかね、からスタートしてゴールするようなコースなんですけども、これですね、非常に残念なことなんかあってですね、2019年10月19日。
なんか被ってない
そうなんです。ウルトラマラソンでも丸被りなんですよね。これが1日ずれたらですね、はいはい、一人アイアンマンレースとかをやっていただけたら、
は
い、
なるほど。自転車走ってのマラソンとかね。
なんか一人アイアンマンレースをやっていただけたらなと思ったんですけども、はいはい、残念ながら全く同じ人を。
はいはい、被っております、
ね。はい。いうことで、まあ、ただですね、壱岐対馬共に、歩んでいこうという、壱岐島ポッドキャストの方針がありますので、こちらも紹介させていただきつつの、こちらのニュースがですね、日経新聞ですね、はい。最近よく日経新聞に壱岐が取り上げられることが多くてですね。はい。6月29日、8時に更新された記事なんですけども、はいはいはい、ふるさと納税でマラソンいかが、うん、長崎県壱岐市ということで、うん、はい。長崎県、こちらはですね、無料記事なので、読ませていただこうと思います、はいはい。長崎県の離島地域にある壱岐市は、10月に開催予定、10月19日です。先ほど対馬サイクルと同じ日ですね、うんうん。の開催予定の島内を巡るマラソン大会の募集州でふるさと納税を活用する、5万4000円を寄付していただいた方には、うん、島をほぼ一周する100キロメートルの分にエントリーする権利を付与すると、うん、九州地域のウルトラマラソンでふるさと納税を活用するのは初めての試みということで、はい、
普通1万2万
普通はですね、100キロだったら1万6000円だと思います。はい。で、神々の島、壱岐、ウルトラマラソン2019は、壱岐市や観光連盟などで構成される実行委員会が10月19日に開催する。50キロの部もあり、50キロの部は3万7000円を寄付するとエントリーができます。こちらが1万1000円ですね、もともとですね。市では収入にもよりますが、工場、税控除などを考慮に入れると、実質2000円で参加ができると、はい、いうことになりますので、はい、ふるさと納税でですね、ウルトラマラソンを考えてるんで、節税もしたいという方はですね、もうこれは一石二鳥だと思いますので。
これは総務省さんも文句はないってことですね。
そうですよね。はい。もうですね、これはでですね、こちらがですね、すいません。ちょっと今、大きなミスを犯してしまいました。ふるさと納税でのエントリーは6月30日。
終わってるやん。
すいません。これはですね、来年度以降もあるかもしれませんので、ね、はい、来年度以降エントリーする方はちょっと検討いただけたらなとですね。ただですね、通常の申し込みは8月末まで締め切りがですと。はい、参加費は 100km の部で1万6000円、50km の部で1万1000円ということで、先ほど言った通りですね、壱岐市は福岡市から高速船で最短65分で行けるほか、豊富な海の山の幸、山の幸温泉を売り物にしている。市ではマラソン人気を追い風に地元の魅力を知ってもらうきっかけになればと期待をしているということで、ふるさと納税のエントリーはすみません終わってしまっちゃいましたが、まだ8月末までエントリーが、はい、ありますよと、はい、いうことで、もうですね、もう宣言します。100キロ出ます。
お素晴らしい。はい、で、ダダモレさんは、
ダダモレさん出るんじゃないですかね。
100キロね。
はい、まあ、この前は、この前もちょっと言いましたけども、はいはい、2000万円を貯めると言って、ね、
なるほど、
5000円を節約しようとしてましたけど、まあ、5000円なんで夜景しに水ですね。
はい、なるほど。
はい、ということで、ダダモレさんもですね、はいはい、ぜひ100キロに、参加していただけることを、うん、はい、期待しておりますということでですね、はいはいはい、ちょっと1分ほど、
来年ふるさと納税でもいいんですよね。生きる人でも別に構わない。
そうなんです。もうおっしゃる通りで、ね、はい、 あの息の人でもこと冬型ので当然できますので、そ
うそうそう、自分のところに納税してもいいわけです
よね。そうですね。で、それであのさっき言ったように節税をしながらエントリーができるということなので、あの実に言うとあの僕この後とか思ってたんですけど、はい、あの6月30日まで
そっちも
でしたね。本当残念でしたね。
すいません、リサーチ不足で、
はい、すいません、今週は、はい、ということで、僕はじゃあ100キロの分1万6000円払ってですね、うん、はい、参加しようと思っておりますので、皆さん応援の方よろしく。もう言っちゃったのでもうしなきゃダメですね。はいはい、ということで今週のニュース終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。